魔法使いのウェブマーケティングラジオ。本チャンネルはスモールビジネス経営者やフリーランスの方、副業に取り組む方などに向けて、少ないリソースで最大の成果を上げるウェブマーケティング方法やSEO に関するトピックなどについて幅広く発信をしています。本日は勝てるデザインのプロセスエコノミー、仕事のやり方を公開して仕事を得るというテーマでお話をいたします。はい、ちょっと今日はね、打って変わって SEO のお話をしばらくやってきましたけれども、デザインのお話というか、一つ、まあその勝てるデザインという本があってですね、その本を読んでみて、まあ、思ったことというか、なかなか面白い内容だなと思いましたので、その内容をシェアできればなと思っています。でその勝てるデザインっていう本なんですけれども、前田隆さんというデザイナーの方が書かれている本になってます。まあ、発売されたのが多分 1、2年前で、結構時間がね経ってしまっているんですが、僕もその時に発売されてすぐ買って、しばらく読まずにですね、積読状態になってて、まあ、読んだのが最近だったので、内容を伝えできればなと思ってます。確か鬼デザインノック、鬼デザインノックみたいな、なんかね、そういう企画をされていて、それが少しツイッター等々で SNS で話題になって、その後にこう勝てるデザインっていう本を出されたという経緯があったデザイナーの方かなと思ってます。はい。で、まあ、どんな方がね書いているのかっていう、その前田隆さんについてご紹介をさせていただければなと思うんですけれども、まあ、この方は元任天堂のデザイナーさんです。で、まあ、38歳で独立されたとね。でとはいえ、やっぱ独立当初とか、まあ、独立前後っていうのはなかなか仕事面でも不安があったと。このままね、仕事をこうフリーランスとして自分の名前でこう取り続けられるのかという、まあ、課題というか不安がありましたと。で、まあ、その時にですね、一つこの方が変わったやり方というか、独自の取り組みとして、そのウェブでこう仕事の自分のこうデザインのやり方とか、そのデザインの制作過程っていうのをどんどんこう公開をされていったということなんです。で、まあ、特にこの方はこうロゴの作り方、そのロゴを、一つのロゴを作るまでにどういうことをやって、どういう、こう試行錯誤を経てですね、この完成物としてのロゴが出来上がっていくのかっていう、その制作過程を公開されていたと。いうこの、制作過程を公開するという取り組みを、されたということです。で、それによって、まあ、どんどんね、仕事が取れるようになってきましたっていう、ことが、この前田さんの勝てるデザインの本の中で一つ特徴的なポイントだったかなと思ってます。まあ、この勝てるデザインの本の内容としては大きく3つのことが書かれてました。一つは、まあね、デザインの本、デザイナーっていうだけあってですね、デザインに関することが、いろいろこうね、ノウハウ、具体的なノウハウっていうよりは、どっちかというとこう、マインドセットみたいな、ところが書かれていました。で、まああと半分、まあ二つ目、三つ目は、デザインっていうよりも、まあ、その仕事についてっていうことですね。二つ目は、クリエイターのキャリアについてっていう、トピックで書かれています。で、3つ目がその今回のお話するテーマの内容になってます。まあ、フリーランスとしての仕事の取り方で、それに関連してこうプロセスエコノミーっていう、まあ、これプロセスエコノミーっていう言葉は、ご本人とかこの本には書いてなかったんですが、これは僕がこう、あ、これってプロセスエコノミーの考え方と一緒だなっていうふうに思ったので、そういうふうに3つに分けさせていただきました。はい。でまあ、今日はですね、その3つ目のこのフリーランスとしての仕事の取り方、これはフリーランスにとど、まらずに会社であっても一緒かなっていうふうな思うんですけれども、まあ、そのプロセスエコノミーっていうものについて関連して、勝てるデザインに書いてあったことからお話をできればなと思っています。で、まあ、僕が今言ってるこうプロセスエコノミーって何ぞやと いうことなんですけれども、まあ、これもともと、まあ、誰が言い出したかっていう話がちょっと不明瞭なんですが、僕が知ったのはあのケンスーさんという、方の発信内容から知りました。ケンスーさん元リクルートの人で、おそらく、まあ、在職中か独立してか分かんないんですが、ナナピっていうね、ウェブサービスを手掛けていて、それを、まあ、大きな金額で売却されたということで、一躍有名になった方かなと思ってます。今はね、ケンスーさん自分で、独自の会社をされていて、いろんな活動されているんですけれども、まあ、このケンスーさんが、一番最初、まあ、一番最初か分かんないんですが言い出したかなっていう印象を持ってます。でケンスーさん曰く、このプロセスエコノミーっていうのは、プロセスを共有するところがお金を稼ぐメインとなるっていう形のイメージですというふうにおっしゃってます。まあ、逆の概念で言うと、アウトプットエコノミーっていう言い方をされてます。で、アウトプットエコノミーっていうのは、プロセス段階では課金をせずに、あくまでアウトプットの一点で課金をするというものです。まあ、通常、むしろこう通常のビジネスモデルというか、やり方がアウトプットエコノミーかなと思ってます。まあ、例えばですね、何でしょう、まあ、何か物を作りましたと、本とかでもいいんですけれども、まあそうですね、まあ、まあ、課金ポイントって言っちゃうと、なかなかちょっと難しいかもしれないんですけれども、まあ、制作、難しいですね。プロセスでは課金せずにアウトプットで課金をする。まあ、本。そうですね。まあ、本にしましょうか。本だと、まあ、普通はね、もう書店に並んで本屋に行って、まあ、この本良さそうだなって、中身とかね、目次とかを見て、あ、なかなか良さそうだなっていうのを、思って、それで、まあ、買うと。まあ、レジカウンターとか、まあ、アマゾンとかでもね、同様の買い方になるかなと思いますけれども。まあ、それが通常のまあアウトプットエコノミーかなと思います。まあ、これの反対がプロセスエコノミーで、その出来上がったもの、出来上がりましたで販売しますっていうよりは、その今これを作ってますっていう、その作ってます段階において、まあ可能ならお金を取るみたいなね、形なのかなっていうふうに理解をしてます。まあ一つイメージしやすいのが、まあだいぶ前のね、西野さんの、煙突待ちのプペルでしたっけ、っていうものがあったかなと思うんですけれども、まあこれはね、クラウドファンディングの形で、まあこういうのを作るよってなって、その、まあどんどんその1ページずつこう作っている内容を公開していったんですよね。で、まあそれは、確かね、無料で読めるにしたのかな。まあクラウドファンディングでお金を集めつつ、ものは、もの自体はその1ページずつは無料で、ウェブ上あるいは電子書籍等で読めるようにしましたと。でかつ出来上がった後に紙の本は有料にしますみたいなやり方で、まあ、うまいことされてね、まあ、炎上等々されたかなと思うんですけれども、まあ、これが一つプロセスエコノミーの例なのかなとは思ってます。まあね、課金って言っちゃうとちょっとなかなか難しいポイントはあるかなと思うんですけれども、まあなんでしょうね、もうちょっと僕はライトに捉えていて、アウトプットを売るためのプロセスを公開するというのを、まあエコノミーっていうよりは、その、まあそれもね含めて僕はプロセスエコノミーなのかなと思ってます。まあ要はね、そのプロセス段階を公開することで、売る前からまあ買ってくれそうなファンを見つけていくとか、まああるいはそのプロセスを公開することで信頼を得ていくというやり方が、まあプロセスエコノミーなのかなと思ってます。まあ、このプロセスエコノミーについては、一つ本も出ているようです。小原さんという方がです。まあ、元コンサルタントの方なのかな。まあ、これに関する、さまざまな事例をまとめた本を、書かれているみたいなので、読んでみてください。まあ、ここでもですね、完成品ではなく制作過程そのものを売るっていうことがプロセスエコノミーですよっていうことで、さまざまな事例をまとめられているみたいなので、ご興味ある方は読んでみてください。題名はプロセスエコノミー、あなたの物語が価値になるっていう本になってます。はいね。で、まあケンスーさんは実はそのプロセスエコノミーについて一つプラットフォームをされていて、40スタジオっていうですね、作業中の まあ、クリエイター主にね確か漫画家さんとかそういう、まあ、デザイナーさんも含まれるかな、漫画家さんがメインのターゲットだったイメージがありますけれども、あの漫画家さんのこう作業中のライブ配信動画を配信するという動画プラットフォームをされてました。まあ、40スタジオってですね。まあ、なかなかね、面白いなっていう、まあ、こういうふうに実際こうやってますみたいなね、こういう感じで書いていってますみたいな、まあ、手元を書いている状態をこう多分公開していったのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ただですね、これ実は現在、2023年の3月頃にサービスを終了されています。まあ、見てるとね、やっぱりこうマネタイズでなかなかちょっとね、そのサービス運営っていう意味では、まあ苦しかったのかなという、結構最後の方ピボット何回かされてたみたいなんですが、まあ動画プラットフォームとしてはちょっとその継続が難しかったのかなという印象ですね。まあ個人単位で多分そのプロセスエコノミーを実現させていくっていうことが可能なのかもしれないんですが、まあ、それをこう届けるためのプラットフォーム運営はまたちょっと話がねちょっと違ったのかなっていう印象がありました。まああとは、サービス終了の理由がですね、まあ結局 YouTube とか、あとは他のライブ配信アプリとか、まあそういったこう、まあ大きなユーザーを囲っているプラットフォームの中で、すでにこう、まあライブ配信をね、そのクリエイターがされてる方がやっぱいらっしゃるんですよ。その作業中のライブ動画を配信するみたいな。まあ、似たような例で言うと、なんかね、自習動画みたいなのもありますよね。一緒に勉強しましょうみたいな。まあ、クリエイター同士も多分そういう風な形で一緒に作業しましょうみたいな、そういった、使い方されてるユーザーがいるんですけれども、やっぱりね、そういう、すでにこう、みんなが使ってるアプリとか、そういったね、多くのユーザーがいるプラットフォームには勝てなかったのかなと、そういった方々にね、やっぱりパイを奪われちゃったのかなっていうイメージがありました。はい、まあ、とはいえですね、プロセスエコノミーっていう、やり方自体が、間違いとか、ダメですよっていうわけじゃないと思うので、まあ、これ個人単位でですね、全然、やっていくことは可能かなと思ってます。はい。で、まあ、プロセスエコノミーをやるときに、まあ、似たような考え方というか、まあ、これエンジニアとかプログラミングの考え方でもありますけれど、まあ、オープンソースっていう考え方と、まあ、それをかつね、無料で公開していくと。まあ、オープンソース、無料で公開するっていうことを含めて、まあ、オープンソースっていう、言い方がありますけれども、まあ、なんでそういうね、オープンソースっていうことをするのか。まあ、今回のそのプロセスエコノミーっていうのは、まさしくオープンソースの考え方に立脚しているかなと思いますが、まあ、やっぱオープンソースをすることのメリットっていうのは、まあ、認知がね、まずその得られやすいと。こう、まあ、中身を全部公開することによって、まあ、公開でしますよって言えるので、まあ、どんどんそれを見に人がやってきてくれるということが一つあるかなと思います。まあ、あとは、その信頼性がね、得られるかなっていうところがもう一個ポイントとしてあるかなと思います。その、要はブラックボックスになっていて、よくわかんないけどこういうことができますよっていう、まあこれ今プログラムを例に言ってますけれども、よりはその中がどういうこうもので書かれているのかっていう部分まで見えた方が、やっぱりこう信頼性がね、人は感じやすいのかなと思ってます。はい。で、まあ、あとはノウハウ自体に価値があることっていうのは、まあ現在においてはあんまりやっぱりね、なくなってきているのかなというふうに思います。まあ、いわゆる秘伝のタレみたいな、まあ、もちろんですね、ラーメン屋の秘伝のタレとか、それを公開するっていうのは、ね、ビジネス資産としては非常に大きなものがあるかなと思うんですけれども、まあ、そこまで事業のコアになっている以外の場合は、本当にその極端な例を除けば、価値がないっていうケースの方が圧倒的かなというふうには、思ってます。ノウハウ自体についてですね。はい。なので、もうそれ、もう本当に秘匿する価値があるっていうもの以外は、もうどんどん公開していきましょうよっていうのが、まあ、このプロセスエコノミーにおいては、考え方の一つになっているのかなと思います。はい、で、まあ、具体的なそのオープンソースの事例として、まあ、一つね、煙突町のプペル、先ほど言いましたけれども、もう一つ、この勝てるデザインの本で挙げられていたのが、ミスターチーズケーキっていうお店がありますと。まあ、これ東京の、チーズケーキ屋さんで、まあ、かなりね、その、まあ、チーズケーキ好き ケーキ好きには有名なお店で、ブランドになっているみたいなんですけれども、そこが一つ有名になるきっかけ、まあきっかけになったのかわかんないんですが、こう信頼をね得ていくきっかけになったのが、レシピをですね、ここはお店で売っている商品に関してはほとんど全てレシピを公開されていると、ウェブ上で作り方ですね公開されているということです。実際にこれ僕見てみたんですが、まあ、かなり詳細にですね写真も交えて作り方も公開されていて、これはまあ作る人とか作ってみたいという人にとってはとってもね、いいコンテンツだなというふうに思いました。まあ、あとはその作り方を公開されただけで本当にこうお店の味と一緒になるかっていうのはなかなかねやっぱり難しいところがあると思うので、まあ本当にこう、まあ、作りたい人は作ってください、どうぞ作ってください、でもプロの味を味わいたいんだったらお店で買ってくださいみたいなことが言えるのかなというふうに、思ってます。はい、ということですね、まあ、今日はちょっと導入部分だけですねお話をさせていただいたんですけれども、こういうですねプロセスエコノミーというやり方が一つありますよと、いうことです。まあ、やっぱりねその、まあ、何でしょう、基本的には、まあ、僕も情報はどんどん公開していった方がいいかなと思う口で、でまあ、なんでしょうね、その、まあ、新規事業とかにおいてもやっぱりそうなんですけど、こういうものできました、バーン公開しますっていうのだと、まあ、ちょっとねそのなんでしょう、やっぱ当たり外れが大きいというか、出してみての勝負みたいな、出たとこ勝負みたいな形になっちゃうかなっていうところが大なり小なりあると思いますので、まあ、もしねその制作過程公開できるんであったら、その商品自体の成功の可否をチェックするっていう意味でも発信してみてもいいかなと思います。まあそれ以外においてもですね、その後々の信頼性を得るっていう意味でも過程を発信するっていうのは意味があるかなと思います。まあね、あとはファンをこう見つけていくみたいなことも含めて、まあ、やっぱり、まあ、よくね新規事業においてはプロダクト 50%、 マーケティング 50%、 この力の配分をしなさいというふうに言われますが、まあ、まさしくその、まあ、両輪をやりやすい方法の一つとしてこのプロセスエコノミー、まあ、まあプロセスエコノミーっていうかですね、その仕事のやり方を公開して仕事を得る、まあ、やり方を公開する、あるいはまあ、中身を公開するみたいなね、それ過程部分を公開して信頼性を得ていきましょうよと、まあ、ファンをねどんどん見つけていきましょうというやり方になるかなと、思っています。はい、いかがでしたでしょうか。本日は、勝てるデザインのプロセスエコノミー、仕事のやり方を公開して仕事を得るというテーマでお話をさせていただきました。魔法使いのウェブマーケティングレディオは平日毎日配信をしています。次回はですね、これに関連してもう2つエピソードぐらいね、話をちょっと勝てるデザインという本をベースにお話をできればなと思ってます。次はですね、選ばれるフリーランスになるには自分の名前で仕事を得るための3段階というテーマでお話をできればと思っています。その次はですね、勝てるデザインのこうデザインのお話もやっぱあったので、で僕SEO コンサルタントっていうことをやりつつ、ウェブサイトの制作もやっぱりお話をねいただきまして、ウェブディレクターとしても、活動を、長らくしております。まあその観点からデザインに関するお話とか、まああとディレクターね、ウェブディレクター、まあ、ウェブにこだわらずとどまらず、まあ、デザインに関するディレクターの役割についてのお話をできればなというふうに思っています。次回もぜひお楽しみにしてください。ありがとうございました。